テリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮テルです。今日も、住まいの情報と80年代の洋楽で、テリーの住まい大好きをお送りさせていただきます。5月も下旬になりました。本当に暖かくなってきましたね。今年はとても寒い冬が続きましたので、4月以降もついつい涼しいようなつもりでいたんですが、さすがにこの時期になると昼間は半袖 T シャツでいても大丈夫な時も出てきましたね。これだけ暖かくなってきますと気になるのが日中の紫外線です。女性はよくご存知だとは思いますが、1年のうちで一番紫外線量が高いのがこの5月6月なんですね。たとえ普段はインドアの人でありましても、これから初夏に向かいにつれて公園でお子さんを遊ばせたり、あるいはお庭の草むしり、ガーデニングなど屋外で作業をする機会が増えてくる時期ともちょうど重なりますね。つまり特に意識していなくても、ちょっとした屋外作業だけでかなりの日焼けをしてしまうことが増えていくんです。特に肌に弱い人にとってはかなりのダメージを受けてしまいますので、ちょっとした外出や屋外作業でも積極的に日焼け対策をしたいものですね。例えば女性にとってはほぼ必需品ともいえる日焼け止め、でも男性で日常的に使っている人はあまりいないのが実情かと思います。そこで今回はですね、外仕事の男性が綺麗に日焼けする方法ということで、男性でも日焼け止め、ぜひとも使っていただきたいなというようなお話をしたいと思います。毎年日焼けでね、痛い思いされている方には、結構参考になるお話かと思いますので、よろしければ24分間楽しみに聞いていてくださいませ。はい、ミスタビー聞いていただきました。今日は外仕事の男性が綺麗に日焼けする方法をお話しいたします。日本の男性ですと、例えば職人さんですとかね、外部の作業や外回りの仕事をする場合でもね、日焼け止めとか帽子一切使わず、5月から10月ぐらいまでは腕や顔が真っ黒に日焼けしている人もね、結構いらっしゃるかなと思うんですけれども、しかし私、紫外線の強い北米のカナダでログハウスをね15年ほど前に作っていた時期があるんですが、その当時、仕事の同僚たちの約半数ぐらいは日焼け止め必ず使っていたこともありまして、仕事の同僚といいましても日本人はいませんで、紫外線に弱いね白人が多かったせいもあるかなと思うんですけれども、彼ら必ず日焼け止め結構こまめに塗ってましたね。その影響もあって日本に帰国してからも、外仕事、大工さんとかもしてたんですが、外仕事の時はほぼ必ず日焼け止めを使っておりました。実は私もともとが色白、もう日焼けには本当に弱いんですね。小学生だった時から5月に外のイベントがあったりしますと、鼻や首の後ろが真っ赤になって、もうその日はお風呂に入るのも、辛くなるほどだったんです。もちろん、他の友達とか見てて綺麗に日焼けした肌に憧れることもあったんですけれども、そうかといって何もつけずにいきなり大量の紫外線浴びれば、もう火傷同然の状態になるのは明らか、自分には縁がないなという感じだったんですね。特に最初に赤くなるのが、顔から飛び出ている鼻、頬の上の方、それから首の後ろのあたりと肘から手の部分、常に露出しているところはもう真っ赤っかになって結構痛い思いをしておりました。そこで日焼けで痛い思いをしないようにと、朝仕事に出かける前に、 効果の高い日焼け止めをね、特に日焼けしやすい部分だけに塗ることにしてみたんです。すると、先ほど申し上げた腕、鼻、顔の上半分の日焼けのスピードが極端に落ちて、日焼けしにくい部分との差が小さくなって、徐々に綺麗に日焼けしていくのが分かったんですね。日焼け止め塗ったからといって全く日焼けしないわけじゃないんだと、なんか妙に感心したのを覚えております。そこで、この具体的な方法をまた曲の後にお話ししたいと思います。はい、シェリルクロを聴いていただきました。今日は外仕事の男性が綺麗に日焼けする方法というお話です。試しに日焼け止めを使ってみたところ、結構綺麗に焼けていくのが面白くてですね、それ以来外仕事の時だけではなく、草むしりや公園で子供たちを遊ばせる時など、だいたい30分以上屋外に出ているような時は、特に日焼けしやすい部分、鼻ですとか頬、首の後ろや、腕に日焼け止めを塗るようにしました。おかげさまで日焼けによるシミそばかすもできませんし、日焼けの跡が痛くてお風呂に入れないなんてこともありません。それからここは大事かもしれませんね、肘から先は黒くて二の腕は真っ白なんていうこともないんですね。私はほぼ毎年のように日焼け止めを購入してますけれども、今年買いましたのがメンソレータムの日焼け止めの SPF50+。理由は単純に近所のドラッグストアで298円と非常に安かったからなんですね。まあだいたい男性が使うようなものですと500円以下のものでいいかなと思うんですが、ちなみに日焼け止めを選ぶ時の指標には SPF と PA というのがあります。 SPF とはサンプロテクションファクターの略で、紫外線防御指数とも言います。これはあの UVB 波、紫外線 B 波の防止効果を示す指標でして、数字が大きくなるほど防止効果が高まります。次に PA というのは、プロテクショングレードオブ UVA という、紫外線の A 波の防御指数とも言います。このプラスが、まあ、1個だったり2個だったり3つだったりするんですけれども、このプラスの数が増えるほど紫外線 A 波の防止効果が高まります。ゴールデンウィークに試しに使ってみたところ、以前使っていた日焼け止めに比べてとてもサラサラしていて、スーッと肌に馴染んでいく感じですね。それとあんまり白くならないので、塗り直さない限りは極めてゆっくりと日焼けをしていく感じに思いました。まあ、これですと安いですし、まあ、日焼け止めあんまりね、しない男性にもおすすめかなと思いました。ただし肌が本当に敏感で今まで日焼け止めを使ったことのない人にとっては、逆に、防御指数が高まるほど刺激になってしまう可能性がありますので、もし初めて購入されるというのであれば、ちょっとワンランク下げて SPF34 でしたかね、SPF34 のタイプの方が安心できると思います。またお子さんとかに使うのも FPF のだいたい30前後のものにされたらよろしいでしょうかね。50とかだと逆にかぶれてしまうそうです。よろしければ一度試してみてください。意外といい感じですよ。はい、スインガーステイスは聞いていただきました。今日は外仕事の男性が綺麗に日焼けする方法をお話ししております。外仕事が中心になる現場の職人さんであっても、5月頃からもう日焼けでヒリヒリするという声は意外と多く聞きます。また外回りの仕事をされている方でも、肘から手の部分だけが真っ黒でかっこ悪いという声も時折聞こえてきますね。男性の場合、日焼けした肌の方が健康的で、かっこいいということで、日焼け止めを一切塗らない人の方が、まあ、多いんじゃないかなと思いますけれども、今日お話ししましたように、日焼け止めを使った方が均一に焼ける上に肌がボロボロにならないので綺麗に日焼けしてくれるんです。 ですから無理をしないで仕事に出かける前に、日焼け止めを塗ってみてください。例えば朝仕事着に着替えるときにしっかりと塗り込んでおくだけでも肌のダメージを最小限に防げて綺麗にかっこよく日焼けしてくれますよ。ぜひともお試しくださいませ。さて、私のイベント情報を久々にお送りします。私の講演が、6月の10日にございます。タイトルは、ひょっとしたら変わる可能性ありますが、今のところ神様に愛される家づくりというので、広くお話ししたいと思います。日程が6月10日日曜日午後2時から金沢駅東口広場地下のふれあいドームに、行います。だいたい1時間ぐらいでしょうかね。入場無料ですのでよろしければぜひとも、聞きに来てくださいませ。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。